小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も視覚障害者の情報アクセスを支援する QR コード技術、アクセシブルコードについてご紹介します。視覚障害者がスマートフォンのカメラで読み取るだけで商品情報などを音声で聞けるアクセシブルコード、すでに一部の商品に導入されていますが、実際にどのような形で利用されているのでしょうか。シリーズ最終回となる今日は、企業での導入事例や現場で見えてきた課題、そして今後の展開とその可能性について迫ります。今週もアクセシブルコードのサービスを提供しているエクスポートジャパン株式会社の泉富貴子さんにお話を伺います。私の手元には一般社団法人日本視覚障害者美容協会の優しい声かけリーフレットがあります。 A4 サイズの用紙を三つ折りにしたものなんですが、開いてみると中には盲導犬ユーザー、白杖ユーザーの方にどのような声かけをしたらいいかということがまとまっています。そしてこのリーフレットにもアクセシブルコードがあります。実際に読み取ってみます。
QR コードが見つかりません。
読み取れました。
盲導犬ユーザー編、学生、すみません。可愛い犬ですね。触ってもいいですか。盲導犬ユーザー、ごめんなさい。盲導犬はお仕事中なので触らないでください。
こんな風に声かけの仕方が、この後も続くんですが、一度一時停止しました。そして言語を選ぶタブを見ますと、15言語も選択することができます。例えば英語。
Guide dog users. Student, hello. What a cute dog. Would it be okay if I pet it?Guide dog user, sorry, but please don't touch my guide dog.
他にはフランス語もあります。
Les utilisateurs de chiens guides. Étudiant, excusez-moi. Quel chien mignon. Est-ce que je peux le caresser?
このようにさまざまな言語で音声を再生させることができるんですね。さあ現在アクセシブルコードはこのような形でさまざまな商品に導入されていますが、改めて実際にどんな商品で使われているのか、泉さん教えていただけますか。
はい、アクセシブルコードはですね、やはりこの OTC の医薬品であったりとか、文具の方でご採用今いただいております。
はい、はい、実際に導入された企業の皆さんの反応はいかがですか。
はい、導入いただいている企業の皆様からは、この必要な情報をやはりこの必要な人にきちんと届けたいというこの強い思いを我々も感じています。
はい、
で塩野義ヘルスケア様におかれましては、この情報の壁による健康のリスクをなくしたいという考えのもと、アクセシブルコードや、またこのユニバーサルデザインをとてもこう意識されたパッケージ作りにこう取り組まれています。そして国用様でもこうインクルーシブなものことづくりという視点を非常に大切にされていらっしゃる企業様ですので、こうインクルーシブなデザインと情報提供のこの両面において、アクセシブルコードとの親和性を高く評価いただいています。はい、
これからさらにさまざまな商品の導入が期待されますけれども、現在課題に感じている点などはありますか。
はい、当事者の方々からもですね、こうもっといろんな商品についてほしいというお声をたくさんいただいています。はい、はい、で中でも食品に関するこうお声というのがとても高いです。アレルギー表示であったりとか、うん、こう原材料、まあ、実際にこう皆様が口にするものというのは、はい、やはりこう非常にセンシティブであるので、やっぱり自分で確認したいというふうなニーズがとても高いです。またこの商品パッケージというのはこう類似したものが非常に多く、やっぱりなかなかこう区別しづらいであったりとか、その食べ物ですと、はい、食べ方であったりとか、その調理法であったり、まあ、こう賞味期限などがわからないというようなお声も、はい、多数いただいているんですよね。 なのでこう店頭だけではなく、実際にその購入後もご自宅に持ち帰った後、必要なタイミングでこう確認されるケースっていうのもとても多いのかなというふうに感じています。はい、でこのアクセシブルコードのサービスの特質上といいますか、やはりこのメーカー様に採用いただいて初めて、うん、こう社会に広がっていく、まあ、仕組みなので、そうですね。
はい、
この普及においてはメーカー様のこうご理解であったり、うん、まあ、協力というのがとても重要になってくるのかなというふうに感じております。
うん、
でまたこの商品にアクセシブルコードがついていても、そこにたどり着けるかといった、
はい、
この動線の設計というのもとっても重要なのかなというふうに感じています。
動線の設計、
うん、例えばこう店頭で陳列商品を陳列する際に、こう価格のプレートでこうアクセシブルコードが隠れてしまうと、なかなかこうせっかくついていても、あ、
はい、
まあ見つけづらい、こういった問題だったりとか、また商品そのものを探すことであったりとか、コードの位置の分かりやすさであったり、
はい、
こう実際皆様がお買い物の中にはまだまだ実はこう改善すべき点があるのかなというふうに感じています。はい、
確かに今回ご用意いただいたお薬も表面の表面の右下にコードがあって、非常に分かりやすいところではあるんですけれども、うん、実際にした薬局に陳列した時っていうのは、うんうん、確かに値段の、
ね、隠れてしまうケースが結構
そうです、ね、
多いんですよね。
価格プレートがちょうど、う
ん、はい、
かぶってしまいそうな気もしますね。
そうなんです。なのですごくそこが残念かなっていう点ではあります。ただ将来的にはこういった商品のここの位置に全ての、例えばこう医薬品に QR コードがついているっていうことが、はい、もし標準化されれば、
はい、
見えなくても、
うん、
ここについているから読み取れるっていう風になると、
う、はい、
もう少しそのお買い物体験であったりとか届けられる情報量っていったものは増やしていくことができるんじゃないかなという風には感じています。
確かにそうですね、うん、なんか多くの人に知ってもらうっていうことが、
う
ん、
そうですね、
大切ですね。
はい、
もうお店側ももしかしたらその価格プレートがじゃあここにかからない位置にしようっていう考えになるかもしれないですし、知らなかったら、
うん、
例えば袋に入れずにテープで買い物、はい、
うん、
テープだけでいいですっていう時に、
そうですね、隠れちゃったりしますよね。
はい、隠れてしまったりとかももしかしたらあるのかななんていうのも、うん、
はい、
思いますね。
うん、
うん、
なのでこちらをこう販売してくださるこうお店の方たちにも、
はい、
このアクセシブルコードをぜひ知っていただきたいなと、うん、
確かに、
うん、いうところです。
そうですね、はい、そして今後はどんな展開をされていきたいと考えていらっしゃいますか？
はい、やはりこう繰り返しにはなるんですけども、やっぱり多くのこう商品やまあこうカテゴリーに広げていきたいなというふうに思っています。ですのでこの紙パッケージだけではなく、さまざまなこう多様なまあ素材であったり形状のこう製品にも対応できるように、まあ現在試作検証を進めているんですね。はい、であとそのパッケージ以外では、日本視覚障害者美容協会様のこの優しい声かけリーフレットにもアクセシブルコードを採用いただきました。うん、視覚障害のある方へのこの理解を日常の行動にこうつなげていく、とてもまあ意義のある取り組みだなというふうに感じていますし、そしてまたこの多言語対応のこの教材という形でも活用いただいておりまして、
教材、
はい、私はここに非常にこう新しい価値を感じています。 その商品パッケージっていうところに我々はこう目線が行ってたんですけども、うんうん、まあ、それとは違う使い方っていうのを逆に皆様からこういうふうなこともこのアクセシブルコードが活かせれるんじゃないかっていう事例の一つとして、こう新しいこう方向性を示してくれたっていうか、すごく新しい事例といいますか、
本当にこのショースペースの中に膨大な情報と、ね、あと音声化もできるっていうことで、さまざまな可能性は今後も広がっていきそうですよね。
なのでやはりそういう可能性をやはり皆様からいろんなお声をいただきながら、はい、商品パッケージ以外のカテゴリーにも増やしていきたい。そしてまたその世界的にもこの商品情報みたいなところでのこうデジタル化っていったものが進んでいるんですよね、はい、なのでますますこの二次元コード、つまりこの QR コードを使ったまあ情報提供というのが、はい、もっともっとこう一般的になってくるというふうにまあ言われています。ですので我々もそうしたこう何でしょう、流れの中で誰もがこう使いやすい、まあ、情報の仕組み作りにこれからもこう取り組んでいけたらいいなというふうに思ってます、はい、
それでは最後になりますが、番組をお聞きの方へメッセージをお願いします。
はい、一つの二次元コード QR コードを通じて、まあ、国内国外のこう情報のバリアフリーをこう実現していきたいというふうに考えています。視覚障害の方をはじめ、さまざまなこうステークホルダーの皆様と一緒に、まあ安心して情報を届けられるこの仕組みとしてアクセシブルコードを広げていきたいなというふうに思っています。そしてまた今回この放送を通じてアクセシブルコードのこう必要性であったりこう実用性について少しでも多くの方にまあ知っていただき、理解やこう共感が広がっていくととっても嬉しいなというふうに感じています。そして、10月に、開催されるサイトワールドにも弊社エクスポートジャパン出展予定にしています。そちらでアクセシブルコードを本日ご紹介したこの VIP コードリーダーをご紹介させていただく予定にしております。10月の22日から24日まで、東京の錦糸町墨田産業会館で開催されますので、ぜひぜひお立ち寄りいただけると嬉しいです。
はい、本日はアクセシブルコードについてエクスポートジャパン株式会社の泉富貴子さんにお話を伺いました。泉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛。3週にわたって視覚障害者の情報アクセスを支援する QR コード技術、アクセシブルコードについてご紹介しました。泉さんのお話を伺って、小さな QR コードの中に誰もが自分で情報にアクセスできる未来の可能性を感じました。これからどんな広がりを見せていくのか楽しみです。今回ご紹介したアクセシブルコードについて詳しくはエクスポートジャパンのホームページをご確認ください。また視覚障害者のための総合展サイトワールドにも今年出展される予定ということですので、気になる方はぜひお出かけになって実際に体験してみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。